皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はスピンアウトを成功させるためにはというお話であります。私のが代表理事やっております NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムでも、最近スピンアウト研究会というのができまして、永井陽子幹事がですね、リーダーになりまして、スピンアウトをどうやったら成功させられるかというですね研究会やっております。で、実は最近本当にあちこちでスピンアウトをしようせざるを得ないという人が増えてるんです。いろんな、ご相談も私よく受けるんですけども、やっぱこれも時節ですよね。やっぱりまず一つは定年退職の方がかなり出てきた。しかし定年退職してそのまま遊んでるわけにもいかないと。なんかしなきゃいけない。それからその、早期退職迫られる人が多いわけですね。もう今やなんか30代からもリストラが始まってるという、そういう激しい時ですから、もうこのまま組織に言うこともできないから自分でなんかしなきゃいけない。あるいはその、ある程度仕事ができる人でスピンアウトする人って最近多いんですよね。あんまりにも会社がめちゃくちゃだと。あんまりにもめちゃくちゃなんで、自分でやっぱり仕事をするしかないと。自分がおかしくなっちゃうと。これはかなり仕事ができる人のパターンですね。そういうなんかいろんな形でのですね、スピンアウトというものがね、最近非常に多いんですよね。で、前にもこの放送で紹介したことあるかもしれませんけども、ハーバード大学の出版部が出しております、隠れた人材価値という本がですね、多分一番参考になると思うんですね。そこにはその持続的に安定した業績を上げている会社がどんな経営をしているかということが書いてありまして、ただ単に何をやれば儲かるかという戦略から入っている会社ではなくて、はじめになぜその会社をやるのかという、なぜこういう仕事をしたいのかという思いがしっかりしている会社の方がちゃんと続いていると。業績が安定して続いているという、そういうなんか非常に興味深い結果が出ているんですね。なんかその株価なんかを見ながらですね、とにかくその、たらいの水を手前にかけ寄せるようにいくらでも利益を出したいというような発想でやっている会社というのは長続きないわけですね。ところがその実際にその企業の経営って言いますかね、個人事業主でも同じなんですけども、スピンアウトしてやってみるとですね、生活に追われて、図らずも、たらいの水を手前にかけ寄せるしかない。ということがやっぱり起きてくるんですね。で、これはやっぱりその、一つには経験不足ということがありますね。二つ目には、図らずもやっぱりその人の本心が出てきてしまうということがあるんです。サラリーマンとかやってるときはですね、あるいは役所に勤めてるときはですね、むき出しの自分というのに向き合わないでもですね、なんとなく仕事ができた。しかしやっぱり自分で経営しなきゃなんない、自分で生きていかなきゃなんないってことになると、自分の生身の姿、一番奥底に眠っている自分というのは出てくるわけですね。それがなんかですね、実はものすごくですね、欲望に満ちていたりするとですね、それは激しいその、利益追求姿勢にですね、図らずもなっていってしまう。そういう人も実はですね、決して私は少なくないんではないかなと思うんですね。しかし、ここがやっぱりですね、スピンアウトした後の面白いところなんです。その誰かに給料をもらっていて上手にね、中で振る舞っている間っていうのは、ある一定の範囲はあるにせよですね、随分その本来と違うことをやっていても、あるべき姿と違うことをやっていてもですね、とりあえず飯食えるんですよね。わがままもある程度は通用しますしね、デタラメもある程度は通用するんですね。あるいはその変な剥き出しの欲望、自分さえ良ければというのを剥き出しにしていてもですね、とりあえずなんかね、飯は食えるんですよね。しかしやっぱりスピンアウトしてみるとですね、そういうなんか、これをやったら成功しませんよという世の中の鉄則みたいなところにですね、思いっきり逆らったらね、やっぱ絶対成功しないんですよね。あるいはなんかですね、天ってすごく皮肉で、そういう人に限ってですね、一番最初だけ曲がったやり方で成功させてくれるんですよ。だからその曲がったやり方で短期間に大成功を収めた人っていうのは、絶対そこから抜けられなくなっていて、発想と行動を変えるためにですね、もう、のたうち回るっていう苦労が必要になってくるんですね。ですから、本当、天ってのはですね、よーく人見ていてですね、上手に宿題を投げかけるもんだと、私もこう、つくづくとこう思うんですけども、 まあ、とにかくですね、その、スピンアウトした後というのはですね、自分の中身をですね、こう掃除し、自分の中身を直していく、そういうプロセスになっていくんですね。だから、本当なんかスピンアウトっていうのはですね、人間の成長そのものっていう感じでもあるんですよ。こう、で、誰かに食わせてもらってる間っていうのはね、結構いい加減でもなんか言っちゃうんですよ。ね、その会社に食わせてもらう、親に食わせてもらう、誰かに食わせてもらった間はね、結構いい加減なことでもなんか生きていけるんですけども、自分で飯を食おうと思ったらね、それはもうほぼ無理ですね。もう今みたいな不況の時はね、これなおさらなんですよ。今すごい不況と言うんですけどもね、まあ正直なところですね、発想と行動がまともな人はね、やっぱちゃんとなんか落ち着いて飯が食えているんですよね。こう、何が違うかというとですね、まず発想が違うんですね。生活に追い詰められる。だからこの足元しか見ない。だからそのたらいの水をかき寄せると、これ全部悪循環になってるんですよ。悪循環になってて、その悪循環もですね、人によってはそれがもう、それ以外にこの常識がないんでね、ごく当たり前にそれを繰り返してるケースがあるんですね。そうするともうこれですね、永遠にその、ものすごいひどい暮らし、追い詰められた気持ちが抜けられないような状況になっちゃうんですね。もうそれしかないと思ってますからね。ですから本当のこと言うと、スピンアウトする前に、そういうひどい状況に追い込まれる前に、よく勉強しておくといいんですよね。ね、登山でもその山に登る前にですね、緻密にちゃんと計画をしておくべきですよね。じゃないと危険ですよね。ドライブだってそれはね、出発前によく地図見ておく、べきだし。あるいはその飛行機や船なんかなおさらですよね。出発前に十分に準備をして整備をして。むしろその労力のほとんどは出発前に費やすんですね。もう出ちゃったら、出航しちゃったら、あるいは離陸しちゃったらあんまりできることありませんからね。それぐらいのもんだと思うんですね。私、スピンアウトというのは。だからこう、多くの人たちは、常識のギャップというのに戸惑うわけですね。今まで通用していた常識がスピンアウトすると通用しないと。この常識のギャップに直面して、しかもその常識のギャップは今度ですね、自分の一番奥底に眠っている自分の問題をですね、えぐり出してくるんですよ。こそぎ上げてくるのかな。こうヘラでね、鍋底に焦げついたですね、こびりついているなんかおこげをですね、剥がされるような感じになってくるんですよ。で、それを自分で見なきゃいけないし、それをね、味わわなきゃいけないし、その苦く、まずいものをね。その苦悩にですね、やっぱり耐えかねる人っていうのがね、やっぱたくさんいるんですね。で、本当のことを言えば、そういう苦労ってスピンアウトする前に味わっとったらね、あんま苦労しないんですね。しかしまあやっぱりね、その丘の上の睡蓮じゃありませんけど、畳の上の睡蓮じゃないけども、それやっぱり水に入るまでわからないってことはやっぱあるんですね。でもやっぱね、最低限って言いますかね、できる限りっていうんでしょうか、なんかね、こう勉強はしといた方がいいと思いますよ。そのやっぱりね、フライトシミュレーターじゃないけども、実際にこの、ね、どんな雰囲気なのかと、ある程度シミュレートして、こういう場合はこうする、ああいう場合はするってことをですね、なんとなくイメージとして掴んどった方が、それは絶対私はですね、いいんじゃないかなと思うんです。で、やっぱりですね、一番大事なのは友達ですね。結局なんか見ていてスピンアウトして成功するかしないかって、どんな友達と付き合ってるかでほぼ決まってるような感じがするんですね。だからその変な友達とか変なね取引先と付き合ってとかまあ変なままでおかしくなっちゃうんですよ。でまともな人と付き合ってまともなとことを付き合あの仕事しているところはねやっぱりまともになってきます。そしてやっぱりこういうのはですね類は友を呼ぶって世界ですから自分のレベルに応じて付き合う人も決まっちゃうわけね。自分のレベルに応じて。ですからやっぱりその苦労の中でですね、やっぱり自分を向上させていかないとね、ダメなんですね。まあ最初はね、いきなりその水に入って、おお冷たいと、おお大変だと、バチャバチャね、慌てる時期もあるかもしれませんけど、そこでやっぱりよく悟ってですね、よく自分を向上させることですね。で、自分をよく勉強することですよね。経営者というか、そのスピンアウトして自分で生きていくときに。勉強してるとですね、やっぱり確実に向上するんですね。それはなんかね、受験勉強みたいなものと全然違うんですよ。そのね、資格の勉強とか資源勉強とかですね、あるいはその社内のなんとか試験に合格するための勉強っていうのはね、別にそれ勉強しなくたって生きていけるわけでしょ。ね、ちょっと不便があるぐらいのもんで、生き死にかかった勉強じゃないですよね。 しかしこの独立した後の勉強ってのは全部生き死にに関わる勉強なんですね。役にも立たないことを勉強してる暇なんかですね、1秒たりともないっていうのがね、独立した後の世界だと思いますよ。そうするとね、その勉強をしない限り、今度は逆にですね、永遠にその苦労から立ち直れない部分があるんですよ。結局だからですね、まあどんなに辛くてもどんなに大変でも勇気を振り絞ってしっかりと勉強してですね、ことの本質を見極めて、その生きるっていうことの本質を見極めて、しっかり腹に落としてね、頭も勉強だけじゃなくて、やっぱり最終的に腹を鍛えるような勉強をしてですね、それでやっぱりこの独立して行動していく、そういうふうにやっぱり自分を鍛えていく必要が、鍛えていく必要がやっぱあるんじゃないかなと思うんですね。これから本当にますますそうなんじゃないかな。その誰と付き合ってるかで成功と失敗が決まるみたいな部分が大変ありますよね。あとはですね、そのお金を稼ぐっていう部分についてもね、これやっぱり遺伝子なんですよ。遺伝子って別に生まれついたものっていう意味はなくて、そのスピンアウトする前に得ていた知識、経験ってのは大変役に立つんですね。最近なんか本当に仕事できる人がですね、自分でなんか小さな会社やったり、フリーランスで生きていく人って人って多いんですよね。そういう人たちっていうのは、たくさん遺伝子持ってるんですよ。ものすごく多様な経験をしていて、成功も失敗もですね、大きな会社なんかどっかね、花々しくやってた人たちっていうのは、非常に多くの遺伝子持ってるんですよ。ですからなんか自分でなんかやろうとした時にね、そんな苦労いらないんですね。ああ、こういう場合はこうすればいい、ああいう場合はすればいい。当然なんか考え方とか、いろんな意味で見識なんかもですね、もうかつての経験でかなりのものがありますからね。まあそれを応用していけばですね、そんなに難しいことでもないし、やっぱこう遺伝子豊富な人がですね、こういろいろ仕事をするとですね、それは間違いなくうまくいきますね。で、まあ自分の奥底に眠ってるですね、いろんな問題なんかもですね、本当にあちこちで活躍してきた人っていうのは、そのね、長年仕事してる間に、いい仕事してる間にですね、その反面でね、自分の悪い部分を直していってるんで、結果的にね。だから別に鍋底にあんまりこびりついていないんですよね。割とスッキリしていますね。だから、どちらかというとですね、その十分に遺伝子が高まった状態で、すなわちいろんな成功失敗を十二分に体験した後、やっぱりですね、なぜ私は仕事をしてるのか。やはりこういう理想に向けて、こういう人間になりたい、こういうふうに世の中に貢献したいという思いを持って独立するのが、なんか一番スムーズに独立スピンアウトする方法のように思うんですね。で、最初に何もその、ね、遺伝子がなくスピンアウトするケースってありますよね。まあ若い人なんかそうなんですが、当然遺伝子がありませんからなかなか成功しないんですよね。のた打ちもありますね。でもやっぱりそののた打ち回るプロセスを上手にできる人は、非常に短期間に遺伝子をね、身につけると思います。ですから、まあ大学でですぐ会社を起こすんだけども、そのビジネスのやり方とかですね、人の生き方とかいうものをよく勉強した人っていうのは、まあそれは結構早くですね、一人前になるんじゃないでしょうか。反対にですね、その遺伝子がない場合に一番怖いのは、時流に乗っかっちゃったケースですよね。典型的にはバブル経済とかですね、なんとかブームとかいうのに乗っかっちゃう。これ乗っかるとですね、ブームに乗っかるとですね、知識、経験、ノウハウ、人脈がなくてもですね、なんかそれなりにうまくいくんですね。すなわち風の力に押されて、そのね、自転車が早く前に進むみたいなもんで、俺、こんな早く自転車こげるのかなとか思っちゃうわけですよ。それがね、失敗のもとでありまして、ブームが終わった時にどうしていいかわかんなくなっちゃうんですね。なんか、ですから、遺伝子がないのに追い風に任せてですね、いい気になって経営をしていると、追い風が止まって向かい風になった時に、即死状態になっちゃうんですよね。あれ一番見ていて怖いですね。だからやっぱりね、油断することなく怠ることなくですね、自分の能力を高めながらね、着実に仕事をしていくと。仮にね、あまり今まで経験ない人であれば、それが大事ですね。下積みという言葉がありますけどもね、やっぱ下積みやって大事なんですよね。要するに食うだけのことであればですね、なんかいろんなやり方で食べられますから、結局その苦しいその下積み生活をしているときにですね、食い飽かずの生活しているときに、前向きな望みを持って生活しているかどうかが一番のポイントなんですね。やっぱこう何かですね、大きな目標に向けて前向きな望みを持って、この望みを叶えるために今日この苦しいアルバイトをしているっていうんであるとですね、 これは結構人生前に進んでいくんですが、望みもないままに苦しいアルバイトしかやっていないと、それすらも苦しくなってきますからね。だからなんか本当に今の時代もですね、やっぱこう思いを持ちながら、ね、まあ遺伝子がない場合であれば思いを持ちながらでもですね、いろいろ苦労するということがね、やっぱり結果的に大切ですね。で、あとね、この経営とか、独立した場合、まあ世の中全部そうなんですけどね、タイミングってのがあるんですよ。とにかくね、タイミングってのがあって、昔はほら船でも何でも帆船ですからね、風や潮を待って出航すると。だから風や潮が逆の場合はですね、1ヶ月も2ヶ月もですね、潮待ちをするってことありましたでしょう。あれがやっぱりね、経営ってあるんですよ。年がら年中同じですね、勢いでビジネスをして同じ数字を稼ぐなんてことはね、基本的にできないんですね。それはよっぽど無理をした経営なんですよ。例えば昔であればですね、雪国であれば四季がありますから、冬は雪降りますでしょ。冬に店開いててもあんまり人来ないわけですよ。反対にですね、まあそのね、農作物が動く時期はですね、お店も大変ね、忙しいわけですね。そんなようなことがありまして、実は経営っていうのは大体そんなもんなんですよ。なんかこう、変化ってあるんですね。その風が吹くときと吹かないときって間違いなくあるんです。で、だから年がら年中ですね、いつもこう利益を出してないといけないなんて思っているとですね、かえって疲れ果てちゃって、全くそのうまくいかない仕事をね、延々と繰り返して消耗するってケースが大変多いんですね。風が吹いてないときはですね、次の風に乗れるように新しい帆を作っておくことが大事なんです。次なんかね、ブームが来たときに、ブームっていうよりもですね、なんか一つ流れが変わったときに、そこで自分が前に進めるような新しい商品とか、新しい取り組みとか、新しい人脈を着々と準備しておくことが大事なんですよ。だからその雪が降ってるですね、閉じ込められた家の中で何をやってるか。ね、春になったら使う道具を作ってる。まあそういうようなね、経営の仕方でないとですね、なかなかこのね、こう、物事うまくいかないんです。年がら年中ですね、まあある程度ね、お金を稼ごうと思うとですね、よっぽどしっかりしたなんか仕事をしなきゃ無理で、それはなかなかですね、初めのうちは難しいんですよね。やっぱこうね、波って必ず出てくるんですね。どんな仕事でも波って出てきますから、波に合わせてですね、まあ、思いっきり稼がしてもらうところとですね、反対に今度は勉強するところと、そのメリハリをですね、ちゃんとつけていかなきゃいけません。これは結構度胸がいることなんです。やっぱこれは度胸のいることで、ねえ、冬だけどこのまま春が来なかったらどうしようかと思うこともある。でもなおさらそういうですね、思いがあればあるほどですね、じゃあ次ね、成功するための新しい商品とか、新しい取り組みとか、新しい人脈をですね、できる限り用意しておけばいいんですね。そしてやっぱどっかからね、次の時代開けてくるんですね。まあそうやってですね、なんかこう、いろいろね、四季折々というかこう変化の中にですね、自分を置きながらですね、まあ生きていきますと、まあ自然がよくわかりますわね。スピンアウトしてやっていくとですね、経済っていうのはよくわかりますね。私も昔は経量経済学をやってたりですね、まあ金融機関でデリバティブの分析やってたことありますが、あんなことをやってるよりも自分で経営してた方が絶対経済のことも経営のことよくわかりますね。世の中のことよくわかりますね。やっぱりだから皆さんですね、まあこれからいろんなね、ことがあって、自分で生きていかなきゃならない、自分で自分の、ね、人生を考えなきゃならない人がこう増えてくる。もうすでにたくさんいますけどね。その時にですね、やっぱり今までのですね、まあ発想のようにですね、まあ苦労して小さな会社をやってるっていう発想ではなくてですね、むしろ自然を生かしてですね、外にあるのは経済とか経営という非常に大きな自然がそこにあるわけですから、この自然の中で自分の生かす道を考えるという、もっと積極的な姿勢を持ってですね、行動していただきたいと思いますね。そのためにやっぱりね、よく勉強して、ね、いい友達を得ることですよ。勉強していくと、だんだんいい友達にね、巡り合えるようになります。もちろん変な勉強してもしょうがないね。悪い勉強すると悪い友達がこう来ますけどね。やっぱいい勉強するとね、いい友達が来るんですよ。で、その根本はやっぱり自分自身ですから、自分自身の内面を向上させていかないとダメですね。結局ですね、のんきなサラリーマンやってるとですね、自分自身の内面に関係なく仕事ができるんです。だからね、中途半端な思いやね、ひねくれた思いでもなんとなく給料稼げちゃうんです。しかしね、スピンアウトするとですね、中身がちゃんとしてないとね、これ絶対にこれね、生きていけないんですよ。 だからやっぱりですね、自分の中身を充実させる、自分の一番心の底、腹の底からですね、直していかないと、決して安定的に成功しないんですね。まあそういうことを日本人全体、まあ世界も含めてね、多くの人たちがそういう風にならざるを得ない時になっているってことそのものがね、大変であると同時にこれは天の恵みでもあると私は思うんですね。まあですからそういうことをですね、良き方向にね、危機を良き方向のチャンスに生かしてですね、頑張っていただきたいというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、スピンアウトを成功させるにはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。